蛇。木戸を開けて表へ出ると、大きな馬の足跡の中に雨がいっぱい溜まっていた。土を踏むと、泥の音が足の裏へ飛びついてくる。かかとを上げるのが痛いくらいに思われた。手桶を右の手に下げているので、足の抜き差しに都合が悪い。際どく踏みこたえるときには、腰から上で調子を取るために、手に持ったものを放り出したくなる。やがて、手桶の尻をどさっと泥の底に据えてしまった。危うく倒れるところを、手桶の柄にのしかかって向こうを見ると、おじさんは一軒ばかり前にいた。蓑を着た肩の後ろから三角に張った網の底がぶら下がっている。この時、かぶった傘が少し動いた。傘の中から、ひどい道だと言ったように聞こえた。蓑の影はやがて雨に吹かれた。石橋の上に立って下を見ると、黒い水が草の間から押されてくる。普段は黒節の上を三寸とは越えない底に、長い藻がうつらうつらと動いて、見てもきれいな流れであるのに、今日はそこから濁った。下から泥を吹き上げる。上から雨が叩く。真ん中を渦が重なり合って通る。しばらくこの渦を見守っていたおじさんは、口の内で、取れる、と言った。二人は橋を渡ってすぐ左へ切れた。渦は青い田の中をうねうねと伸びていく。どこまで押していくかわからない流れの跡をつけて一丁ほど来た。そうして広い田の中にたった二人寂しく立った。雨ばかり見える。おじさんは傘の中から空を仰いだ。空は茶壺の蓋のように暗く封じられている。そのどこからか隙間なく雨が落ちる。立っているとザーッという音がする。これは身につけた傘と蓑に当たる音である。それから四方の田に当たる音である。向こうに見える紀王の森に当たる音も遠くから混じってくるらしい。森の上には黒い雲が杉の梢に呼び寄せられて奥深く重なり合っている。それが次年の重みでだらりと上の方から下がってくる。雲の足は今杉の頭に絡みついた。もう少しすると森の中へ落ちそうだ。気がついて足元を見ると渦は限りなく水上から流れてくる。紀王様の裏の池の水があの雲に襲われたものだろう。渦の形が急に勢いづいたように見える。おじさんはまた巻く渦を見守って、取れる、とさも何者か取ったように言った。やがて蓑を着たまま水の中に降りた。勢いの凄まじい割にはさほど深くもない。立って腰まで浸かるくらいである。おじさんは川の真ん中に腰を据えて、紀王の森を正面に川上に向かって肩に担いだ網を下ろした。二人は雨の音の中にじっとしてまともに押してくる渦の格好を眺めていた。魚がこの渦の下を紀王の池から流されて通るに違いない。うまくかかれば大きなのが取れると一心にすごい水の色を見つめていた。水は元より濁っている。上川の動く具合だけでどんなものが水の底を流れるか全くわかりかねる。それでも瞬きもせずに水際まで浸ったおじさんの手首の動くのを待っていた。けれどもそれがなかなかに動かない。雨足は次第に黒くなる。川の色はだんだん重くなる。渦の門は激しく水上から巡ってくる。この時、どす黒い波が鋭く目の前を通り過ごそうとする中に、ちらりと色の変わった模様が見えた。 瞬きを許さぬとっさの光を受けたその模様には長さの感じがあった。これは大きなうなぎだなと思った。途端に流れに逆らって網の柄を握っていたおじさんの右の手首が蓑の下から肩の上まで跳ね返るように動いた。続いて長いものがおじさんの手を離れた。それが暗い雨の降りしきる中に重たい縄のような曲線を描いて向こうの土手の上に落ちた。と思うと草の中からむくりと鎌首を一尺ばかり持ち上げた。そうして持ち上げたままきっと二人を見た。覚えていろ。声は確かにおじさんの声であった。同時に鎌首は草の中に消えた。おじさんは青い顔をして蛇を投げたところを見ている。おじさん、今覚えていろと言ったのはあなたですか？おじさんはようやくこっちを向いた。そうして低い声で誰だかよくわからないと答えた。今でもおじにこの話をするたびに誰だかよくわからないと答えては妙な顔をする。